こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。日本統計学会公式認定統計検定3級4級公式問題集 CBT 対応版は、日本統計学会が編んだ統計検定3級4級向けの公式問題集である。統計検定はデータに基づいて判断し、問題を考察するための統計知識と活用力を測る全国統一試験であり、本書は2つの級の CBT 方式への移行に対応している。内容は受験ガイド、級別の分野、項目別問題と解説、級別の模擬テスト、右表からなる。3級は高校数学におけるデータの分析。4級は中学校数学における資料の活用に相当する範囲を主な基盤とする、体系的な教科書というより、出題形式と問われ方を具体的に把握し、学習済みの知識を回答へ結びつけるための演習書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、唯一の公式問題集として CBT 試験の出題形式を確認する本書の第一の価値は、日本統計学会の公式認定を受け、統計検定3級4級の CBT 方式に沿った問題と解説を収めている点にある。資格試験の対策では、用語や公式を知っていることと、限られた質問の中で何を問われているかを読み取り、適切な選択肢や計算へ到達することは別の能力である。本書は出題範囲と出題形式に準拠した演習を通じて、その隔たりを点検する役割を担う。CBT では会場のコンピューター画面上で問題を読み、マウスやキーボードで回答するため、紙の教材で概念を学んだ後に、試験で要求される問いのつぶとへ慣れる意義は大きい。受験ガイドを設けていることも、学習内容だけでなく、受験の枠組みを把握する助けとなる。ただし、公式問題集であることは出題の全再現を意味しない、各問題を正誤確認だけで終えず、問われた概念、誤答に至る理由、必要な計算や読み取りの手順を整理して使うことが重要である。次に、3級では高校段階のデータ分析を項目別演習で定着させる、3級の部は分野項目別の問題と解説に続き、模擬テストを配置する構成である。3級は高校数学のデータの分析に相当する試験とされ、単なる計算練習ではなく、データの種類、標本調査などを含む統計的な考え方を扱う。項目別演習の利点は、得点が不安定な理由を概念単位で切り分けられることにある。例えば、数値を計算できても与えられたデータが何を表すか、標本から全体についてどこまで述べられるかを誤れば、統計的な判断としては不十分になる。解説を読む際には、正解の根拠だけでなく、設問中のどの条件が判断を支えたかを確認したい。その後に模擬テストへ進めば、個別に理解した事項を異なる話題が混在する状況で使い分ける練習になる。本書だけで基礎概念を初めて学ぶより、教科書や講義、入門書で基礎を固めた受験者が、知識の運用を確認する用途に向く、さらに4級を独立した基礎段階として扱い、統計的問題解決の土台を築く。本書は3級対策だけに限定せず、4級についても分野、項目別問題、模擬テストを独立して収録している。4級は中学校数学の資料の活用に相当し、統計的問題解決の方法やデータの種類などが扱われる。これは初学者にとって、数字の計算以前に何のためにデータを集め、どのように整理し、結果をどう解釈するかという流れを確認する機会になる。統計では平均などの代表値を求められても、それだけでデータ全体の特徴が十分にわかるとは限らない。問題文、表、図から情報を読み取り、目的に照らして結論を選ぶ姿勢が必要になる。3級を受験する人にも4級部分は有用で、基礎概念に曖昧さがある場合は、階級の問いから戻って理解を補える。一方で、すでに3級範囲を十分に習得した受験者には、4級の収録分が3級専用演習の量を減らす側面もある。自分の到達度に応じ、復習用か基礎確認用かを明確にして配分するのが合理的である。そして、分野別問題から模擬テストへ移る2段階の学習設計、各級で分野項目別問題と模擬テストを分けた編集は、診断と総合演習を区別する学習設計として理解できる。分野別問題では、誤答した時に原因を特定しやすい。計算の手順、用語の定義、グラフや表の読み取り、調査結果の解釈など、弱点を一つずつ点検できるからである。ここでは回答時間を急ぐより、解説を用いて再現可能な判断手順を作ることが優先される。これに対し、模擬テストでは、問題ごとに必要な知識を自力で選び、設問を読み替える力が試される。統計の試験では、同じ概念でも提示される文脈やデータ表現が変わるため、項目名を見て解く練習だけでは不十分である。本書を効果的に使うなら、まず項目別に誤答記録を作り、解き直しで根拠を説明できる状態にしてから、模擬テストを時間を意識して解くと良い。模試の結果は総合点だけで判断せず、迷った問題を分野別へ戻して復習する材料にすることで、 少ない演習量でも学習効率を高められる。最後に、演習量の限界を補うために基礎教材と反復学習を組み合わせる利用者の評価には、公式性と要点を抑えた問題を評価する声がある一方、問題数が限られるという指摘も見られる。とりわけ3級だけを目標にする場合、本書には4級の問題も含まれるため、3級専用の反復演習量としては不足を感じる可能性がある。また模擬テストは本番の出題数を何度も再現するための大量のセットではない。したがって、本書を1冊で完結する過去問集や総仕上げ問題集とみなすより、公式の出題方向を知る基準教材と位置づけるのが適切である。学習の初期には別の入門教材で定義計算方法、図表の基本を学び、中期には本書の項目別問題で試験との接点を確認する。終盤では5等問題を間隔を空けて解き直し、必要に応じて追加の問題集や自作の計算練習で量を補う。この組み合わせなら、公式問題集の信頼できる形式把握と反復に必要な演習量を両立できる。限られた問題だからこそ、1回解いて終えるのではなく、選択肢ごとの判断根拠まで検証する使い方が求められる。結論として本書は、統計検定4級または3級の受験を予定し、試験の公式な出題範囲と CBT 対応の問い方を把握したい学習者に適した問題集である。4級では中学校段階の資料活用を足場に統計的問題解決の基本を見直したい人。3級では高校段階のデータ分析について知識を設問への判断に結びつける練習をしたい人に利用価値がある。すでに基礎を学んだ社会人や学生が弱点診断と受験直前の形式確認に使う場合にも位置づけが明確である。類似する入門書や一般的な問題集と比べた際の差別化要因は、日本統計学会公式認定の一冊として、3級4級の CBT 方式に沿う問題と解説をまとめ、受験ガイドから項目別演習、模擬テストまでを一貫して置いていることである。一方、問題量は豊富な反復演習を単独で賄うほどではないと考えられる。そのため、初学者は解説だけで理解できない概念を基礎教材で補い、受験者は本書の5等を繰り返し検討した上で追加演習を行うのが現実的である。公式形式への適合性を優先し、学習計画の基準点を得たい人にとって特に有用な一冊である。ご支援いただける場合は、日本統計学会ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。